間が来ましたので礼拝を始めたいと思います。はじめに御言葉から始めたいと思います。詩編の37編お読みいたします。悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え。主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。主の前に静まり耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。怒ることをやめ憤りを捨てよ、腹を立てるな。それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られる。しかし主を待ち望む者、彼らは地を受け継ごう。では賛美、僕の宝物、これは子供の賛美なんですけれども、しかし皆さんも主にあって、子供に戻ったつもりで神様に賛美を捧げましょう。
Thank you.
使徒信条を告白したいと思います。使徒信条、我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たいで、生ける者と死に至る者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
では購読文の20番です。
賛美歌の後ろです。
購読文の20番詩篇91編、字の薄い方を私が、濃い方皆さんが交互に読んでいきたいと思います。では購読文20番、意図高き神のもとに身を寄せて隠れ、
全能の神の陰に宿る人よ、
主に申し上げよ、私の酒どころ砦、私の神より頼む方と。
神はあなたを救い出してくださる。仕掛けられた罠から、脅しられる言葉から。
神は羽を持ってあなたを覆い、翼の下にかばってくださる。
あなたの傍らに一千人の人、あなたの右に一万人の人が倒れる時ですら、あなたを襲うことはない。
主はあなたのために御使いに命じて、
あなたの道のどこにおいても守ってくださる。
彼は私を慕う者だから、彼を災いから逃れさせよう。私の名を知る者だから、彼を高く上げよう。アーメン。ではもう一曲賛美を歌います。
本当にちっちゃくてちっちゃくて目にもつかないほど小さな神になる。
彼という杯を満たしてください。彼ら
満たされた思いと心を持って命を宣言することができますように。あなたに会ってあなたを運ぶのにふさわしいとして、主よ、あなたをなさせてください。彼氏一同があなたを仰ぎ見ます。たった一つの私たちの主を仰ぎ見ます。
行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼は草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え。主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。アメン。悪を行う者に対して私たちは何とかしてこいつを何とかしてやろう、あるいは自分の手で復讐しよう、ああすればいいかな、こうすればいいかな、どうやって苦しめてやろうか、そういうふうに汚い心で、憎んだりしてしまいますけれども、しかしダビデは言うのは、そういうものに対して腹を立てるな、そういうの裁きは主に信頼して主に任せよう、あなた方は地に誠実に住んで、そして、全部主にお委ねしようと、そういうことを言っております。ダビデはなんでこういうことを言っているのか、別に人生訓ではないし、ダビデがそういう人生を生き抜く上でのそういう豊かなコツとして単に教えたものではなく、これはダビデの経験に裏打ちされた、御言葉であり、実際にその言葉によって生きてその通り行動したら本当に主が良くしてくださったからです。今日はその話で、第一サムエル記の方から今日はですね24章から26章にかけて、かいつまんでお話ししたいと思います。その時ダビデはサウル王に命を狙われて追われておりました。ダビデは、その荒野やまた妖怪などに逃げて、そしてサウル王から身を隠しておりましたけれども、そんなある時、ダビデはですね、サウル王を本当にすぐにでも手が届くようなところ、いつでも殺せるようなそういう状況に置かれます。ダビデとその部下約600人ぐらいの部下たちがある洞窟に隠れておりました。それを追ってきたサウル王はたった一人でその洞窟に、それとは知らずに入り込んでしまうんです。その地方には洞窟が非常にたくさんあって、サウル王としてもどこの洞窟が隠れたかわからない、そして
まあ、独創きっと片っ端から見ていったのかもしれないし、そのまま進んでいこうとしていたかはわからないんですけれども、とにかく用を足すために一つの洞窟の中に入っていきました。そうするとその洞窟のがたまたまダビデたちが隠れている洞窟で、サウロは一人、こちらは大勢、もういつでも殺せる、用を足すというのは最も無防備になる時です。そのようなチャンスが与えられます。ダビデの部下たちは、今こそ主があなたの敵に対して復讐をされる時だ、さあダビデは人思いにやってしまいなさい、そういうふうに進めます。ダビデはその通りにしようとしました。手をかけました。服に服をつかみました。しかし殺すことまでは彼はできませんでした。ダビデはただ服の裾を切り取っただけで、サウル王の命までには手をかけませんでした。そのダビデの言い分はこうです。24章の6節、彼は部下に言った。私が主に逆らって主に油注がれた方、私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど、主の前に絶対にできないことだ。彼は主に油注がれた方だから、彼は私の主君だから、彼は主に油を注がれたから、だからダビデは手をかけることをしませんでした。ダビデは主を恐れたんです。自分の思いではなく主の方を優先させたからです。ダビデはこういうふうに言って部下を説き伏せました。そして部下、大勢いる部下たちをサウルに襲いかかるのを許しませんでした。その後ダビデは、服を切ったことを、後悔して、そしてサウル王が、自分の前から、立ち去ろうとするとき、サウル王を呼び止めて、サウル王で、サウル王に自分がサウル王をいつでも殺せる立場にあったこと、サウルの命は取らないで、その代わりに自分の、サウル王の衣の裾を切ったこと、そのことを告白しました。そうするとサウル王は、とても自分の行いを恥じて後悔して、そしてもうあなたのことを、追ったりしない、あなたの命を奪うとはしない、あなたは必ず王になるものだということがよく分かった、ということで、その場所では、一見和解してお互い別れたんですけれども、しかしお互いの心の中ではまだ完全には和解はしておりませんでした。ダビデはサウルにそのままついていくことも、できたはずなんですけれども、しかしついていかずにそのまま再び要害に戻りました。戻ったということはまだサウルのことを信用ができていなかったんです。それからですね、ダビデは確かに、サウルに手をかけることはしなかったんですけども、しかし、部下からもその後執拗にあの時殺していけおればよかったのに、そういうことをきっと言われたことかと思います。やっぱりあの時サウルを殺しておけばよかったのではないか、そういう思いがきっとたまによぎったのではないかと思います。その理由はサウルと一緒にまず帰らなかったことと、あともう一つ、そのすぐ後の出来事、ナバルとアビガエルとの出来事があります。その場面でダビデは自分の手で復讐しようとしています。ですからきっとダビデの心の内でまだ自分の手で復讐したい、そういう思いがその時あったのではないかと思います。ではナバルとアビガエルの出来事に話を移します。これは25章に書いてあります。そのままダビデたちは、パランのアラノの方へ、下っていきました。そこの近くカルメルというところには、ナバルというものが住んでおりまして、かつてダビデはそのナバルに、良いことをしてあげました。かつてそのナバルは非常に裕福な羊飼いだったんですけれども、彼の羊飼いと行動を共にしていたことがあったんですが、その時 その羊飼いたちに恥ずかしい思いことをさせたことは一度もありませんし、またその持ち物がなくなったということも一度もありませんでした。そればかりではなく、ダビデとその部下たちは追われている身であったのに、そのナバルの羊飼い、また羊たちのために、城壁となり守ってやりました。かつてそういうことをしたことがありましたので、ダビデたちは今とても、物資が、なくなっております。食料もなくなってきております。ですので、このナバルに、援助を求めようと思って下っていきました。でナバルは、どういうふうにしたか、ちなみにですね、このナバルという意味は愚かという、そういう意味なんです。まあ、親がどういう意図でつけたか分かんないんですけども、彼はその名前の通り、愚かで顔面で、そして彼のですね、奴隷、彼は多くの奴隷を持っていたんですけども、その奴隷たちも彼を見限ってどんどん彼の元から去っていきました。そういう状況だったので、ナバルはそのですね、その名前の通り愚かでしたので、ダビデからのその援助を、愚かにも呪いをかけて、そして追い出してしまいました。呪いと言いますか罵りつつ断ったんですね。そんな性格なもんだから、彼の手元からどんどん人がいなくなっていく。また彼は本当手持ちの持ち物に本当にこだわって、それが少しでも失われることを望まず、ですからそういうかつて恩のあるダビデに対して、もういやお前にやるものは何もないと言って、追い出したんです。それを聞いたダビデは、とても怒って、もう聞いた途端部下たちに、お前たち剣をそれぞれ身に帯びよ、そして馬にまたがってそのナバルのところに、行きました。実際に、剣を身に帯びて、そしてもうそのナバルとそれに属するものは、小っ端一人さえも討ち取ってやる、そういう勢いで出て行きました。その時、妻のそのナバルの妻アビガイルって言うんですけれども、彼女はとても聡明で美しい人でした。そして、そのナバルのしもべたちが、ナバルがしたことを、ナバルがダビデに向かって言ったことを残らず告げて、そして今どうすべきかどうか、アビガエル様、あなたが判断してください。それを聞いたアビガエルはすぐさま、準備を整えて、そのダビデたちのために、パンや、また飲み物、あるいは干したイチジクとかそういったものを準備して、そしてすぐにダビデたちのもとに向かいました。ダビデたちはもうすぐにでも、こちらに来ようとして向かってきているところです。でアビガイルは、すぐにその自ら贈り物を用意して、自らダビデのもとに行きました。ちなみにこの行動は、夫のナバルには伝えずに出て行きました。そして、彼女がダビデに出会った時、彼女は取りなします、どうか私の主人であるナバルがしたことを、気に留めないでください、彼の言うことではなく、どうかあなたが神様のために今戦っているのだということをどうか思い起こしてください、そして贈り物を差し出しました。でダビデは、そのアビガイルの説得に応じました。確かにあなたの言ってることは正しい、私は血を流して自分の手で復讐をしようとしていた。でアビガイルは、分かっていたんです。このダビデが後にこのイスラエルを治める王になるものであろう、そういうことを。ダビデは、その当時一見もう王様に付け狙われている、国家権力に付け狙われて、そしてわずかな人数と一緒 に, に
逃げ惑っている、そういう、頼りない状況でしたけれども、しかしアビガイルは彼が主に油を注がれたものであるというのをきちんと覚えておりました。ダビデがそのかつてこの、ナバルの種族にどんなに良いことをしたかを覚えておりました。彼女は確かに聡明だったんです。日々こんな、愚かな夫であるにもかかわらず忠実に仕えて、この命の危険にさらされている時でも、その夫のために、また夫のその一族のために取りなしをしに行ったんです。そして、彼女はこういうふうに言っているんです。どうかこのはしための背きの罪をお許しください。このはしための罪をお許しください。背きの罪をしたのは彼女ではなくナバルなんですけども、彼女はその愚かな夫ナバルのために取りなしています。主は必ずご主人様のために、このここで言うご主人様はダビデのことです。主は必ずダビデ様のために長く続く家をお建てになるでしょう。ご主人様は主の戦いを戦っておられるのですから、一生の間災いはあなたに起こりません。たとえ人があなたを追ってあなたの命を狙おうとしても、ご主人様の命はあなたの神主によって守られております。逆に主はあなたの敵の命を石投げのくぼみに入れて投げつけられるでしょう。ここまでもう将来のことを予見してるんですね。で、主があなたについて約束された全ての良いことをどうかご主人様に成し遂げ、あなたをイスラエルの君主に任じられた時、無駄に血を流したりご主人様自身で復讐されたりしたことがあなたのつまずきとなり、ご主人様の心の妨げとなりませんように。このようにしてですね、無駄に罪を流すということは人の心のうちにいつまでもしこりとして残るんです。私たちが誰かを陥れたとき、主にある兄弟姉妹である皆さんであれば、必ずそれはしこりとして残ってしまいます。で、それでさらにこういうふうに言います。主がご主人様を幸せになされたなら、このはしためを思い出してください。あたかも十字架の場面のことを思い出しますね。一人の子とはこう言いました。主よ、あなたが御国の位にお付きになるときは、この私のことを思い出してください。それに対して主はどう言われたか。あなたは今日私と共にパラダイスにいる。主をそういうふうにして主として告白する者はパラダイスに行くことができます。このアビガイルはその後この悪い夫ナバルから離れて、まあ要するにナバルの方がその10日後に死ぬんですけれども、主に打たれて、でそしてダビデの妻として迎え入れられます。私たちも主を主とするすれば主に迎え入れられるんです。このことはとても神様の目前には大切なことです。和解するというのは主の御前にはとても大切なことですよ。なぜなら神様が働く余地が、その時に与えられるからです。神様に働いていただく余地をその時私たちは作ることになるからです。平和を作るものは幸いです。その人は神の子と呼ばれるからです。平和を作ろうとするものは神様の働かれる余地を私たちがこの地上の上に置いてそれを作るんです。ダビデからすれば自らの手で復讐して血を流すことから、その和解、アビガイルの提示した和解によって守られました。また自らそのナバルに対して復讐せずとも、主ご自身がナバルを撃って、そして自分の恥を主ご自身が注いでくださいました。アビガイルからしましたらですね、まず愚かな夫から解放されました。そしてより良い夫、後に王になるダビデに嫁ぐことになりました。私たちはですね、時にはこのアビガイル、アビガイルは主人にその、まあ、愚かな夫であったんですけれども、主人に告げずに自分の あ、自分のではないですね、より真実なことですね、神の目から見ても自分の目から見てもより良いこと、より真実なこと、それを実行しました。私たちは時には、主人の意向に背いてより真実なことをなさなくてはならない時はあります。しかし通常の時は私たちは主人に仕えるべきです。ただ逆らうというのは神様の意向にその主人が背いた時だけです。それ以外の時は皆さんは仕えるべきです。アビガエルがまずダビデの前に取りなしたのはその悪い主人のためだったじゃないですか。まずそしてアビガエルはこの時、その悪い夫である主人を取りなした後再びその自分の生活の場に戻るんです。その後10日後に死ぬなんて全くわからない時にですよ。要するにアビガエルはそのナバルに死んでほしいから、あるいはダビデに嫁ぎたいからというそんな動機で、その忠実に仕えたわけではないんですよ。彼は日常生活を普段主人に仕えるというその、本当に地味な毎日のその生活を忠実にやっていたからこのような幸いを得ることができたんです。ですから私たちは普段から、与えられている権威、また主人に対しては忠実に仕えるべきであります。もしその、主人が悪いものであったら主ご自身が扱われます。ですから私たちは地に住み誠実を養えというこのダビデの言葉に日々従って歩むべきです。ダビデはそのような経験をしたからこそ、この詩編37編、お読みしたところ、この生き方が得だ、この生き方こそが真実だということを知るに至ったわけです。このでアビガエルの一件の後、再び、サウル王はダビデを追いかけることになります。しかし再びダビデはサウルを殺すことのいつでも手をかけることのできるチャンスに恵まれます。今度はですね、サウル王が陣営の中で眠っておりました。そこにダビデと一人の部下が、偵察をしに行ったんですけども、陣営中本当に静かにみんなぐっすり眠っている。陣営の中に行っても大丈夫そうだ、サウルの幕屋のところに行っても大丈夫だった。そしてサウルの寝ているの幕屋の中に入りますと、サウルとその、将軍のアブネルが、ぐっすり本当にぐっすり眠っておりました。それを見たダビデの部下がこういうふうに言いました。私にサウル王を殺させてください。二度出間はいりません、一度で仕留めますから。その時ダビデからすれば、私自身が手をかけるのではなく部下が手をかけるし、今度は大丈夫そうかな、そういうふうに思ったでしょう。違います。ダビデは学んでいたんです。自分の敵は主ご自身が必ず手を下される。ダビデはこういうふうに言うんですね。主は生きておられる、主は必ず彼を撃たれる、彼はその生涯の終わりに死ぬか、戦いに下った時に滅ぼされるかだ。私が主に油注がれた方に手を下すなど主の前に絶対できないことだ。さあ今あの枕元にある槍と水差しを取っていくことにしよう。今度はもう本当に自信たっぷりに、主ご自身が、必ず彼を撃たれる、主は生きておられるっていう言葉ですね、自分がこれから言う言葉は確かなことだという、そういう文句です。主は確かに生きておられる、主は必ず彼を撃たれる。彼は学んだんです。まずその前にサウルを殺せるような状況にあった時も彼が手を下さなかった
ったということは、自分は正しいことをしたんだと。また、ナバルを自分が手を下さずとも主ご自身が打たれた。主を信頼する者は必ずその自分をそうやって、わけもなく、また本当に、自分はそういうことされる筋合いがないのに、そういう悪いことをされる、そういうものに対して主ご自身が必ず何とかしてくださるんだ、そういうことを、これらのことを通して、学んでいたわけです。ダビデが言った通り、サウルはですね、その後、敵のその刃にかかって、死にます。その最後はとても悲惨な最後でした。敵の手にかかって死ぬのは嫌だから、自分の、剣を自分の、体に押し当てて、そして、自分で死にました。しかしそれでも死にきれず敵が押し迫ってきたのを見て、そしてそこに通りがかりの外国人にどうか解釈を頼む、そう言って、そして苦しんだ後に死ぬことになります。サウルはそのようにして死んで、もう誰の目から見ても明らかなほど主ご自身が彼を撃たれたというのが分かるようになりました。その後ダビデは紆余曲折の後に結局王になるんですけれども、そしてダビデはその後の人生において、もういろんな人が彼を襲いました。いろんな人が彼を罵り、また呪いました。しかしその都度ダビデが取った行動は、主ご自身が何とかされる、私は手を下さない、それをずっと貫きました。もう聖書の中でダビデの人生ほど波乱万丈で、そして主に用いられた人生は、まあ、少ない人です。それほどの主からの栄誉をいただいたのは、ダビデがこの詩編37編の言葉を貫いた、それが一つの理由です。ですからこれは私たちのためにも良いことです。今日の話のまとめは、復讐もまた救いも主ご自身から、下ってくるものであり、私たち自身が右往左往して、あるいは、そのことに頑張って成し遂げるものではありません。あいつをどうしてやろうか、そういう復讐は主に任せた方が良いんです。なぜなら憎しみからは何の良いものも生まれません。破壊的な思いしか生まれません。皆さんの心をさらに蝕むしかありません。ですからまずそのことは主の御前に置く、それが一番健全な生き方であります。ダビデはたとえ 敵をどうにかできるような状況になったとしても、それでも主ご自身にその裁きをお委ねしました。自分の力で何とか救いを果たせる、そのような力がある、そのような時でも主に委ねる人生を、彼は送りました。まあ、しかし委ねるという点で一度だけ過ちを犯して、自分の兵隊の数を、彼は数えたことがあります。それで、ああ俺はこれだけの兵隊があるから安泰だ、そういうふうに目に見えることをしようとして、彼は過ちを犯したことがあります。結果どうなったか、主の、罰が下りました。ですから私たちは自分の力、自分の救い、自分の富、持ち物、それに頼る生き方をせず、ただ主ご自身に頼って生きる生き方、それを送っていきたいと思います。
アーメン。
では最後に一言お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、私たちもこのダビデのように地に住み誠実を養う生き方を、悪いものに対しては自分の力で、その思いを遂げようとせず、ただ主にお委ねする生き方を
なさせてください。それこそ最も人生の上で祝福される上での最短ルートであります。私たちはどうして自分の力で右往左往したり、あるいは自分のその手の技で祝福を得ようとして、その最短ルートからそれて右往左往して良いものでしょうか。私たちはダイレクトにただあなたの身胸に沿った生き方をし、本当に健全な生き方をすることができますように、どうかお守りください。今日の御言葉を感謝して、愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。では賛美、イエスは勝利を捉えたを賛美します。主の祈りを皆さんで一緒にお祈りします。主の祈り、天に交わす我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。では御言葉を持ってお祈りをします。あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。 私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。主の使いが主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いのことよ、彼に身を避ける者は。愛する天のお父様、私たちはあなたをより頼んでいる限り、もう全てが安泰であることを感謝いたします。私たちの敵は私たちに触れることがありません。この岩を打ち砕く敵はおりません。逆に敵はこの岩によって砕かれております。私たちはこの安定した土台、確かな岩の上に立て上げられることができますように。復讐は主のすること、助けは主のなさること、そこから私たちが出ることがありませんよ。自分の力に頼ることがありませんよ。この1週間が主をあなたにあって守られますように。ここに今日来ることのできなかった一人一人に主をあなたが報いてください。どうか憐れんでください。私たちは憎むものを主を私たちが祝福をすることができますように。今日のこの時を感謝して、私たちの愛する主、救いの岩であるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。では主に感謝します。